主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書5章3節から12節になります。新約聖書ですね、聖書の後ろの部分になります。新約聖書第3版ですと6ページ、第2版ですと5ページになります。新約聖書マタイの福音書5章の3節から12節をお読みします。聖書の後ろ側のページ数で5ページまたは6ページになります。それではお読みします。お開きにならなかった方はぜひ聞いていただければと思います。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。哀れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。それではインマヌエルの神の愛という題で西脇新一新学生に御言葉を取り継いでいただきたいと思います。
皆さんおはようございます。改めまして西脇新一と言います。よろしくお願いします。今日はこのように皆様と共に礼拝を守れることを神様に心から感謝したいというふうに思います。私たちは8月6日に広島の原爆記念日を迎えました。9日には長崎の記念日を迎えました。15日には68回目の終戦記念日を迎えます。今日私たちはこのアジアに置かれています。今日の説教はインマヌエルの神の愛と題しました。共にイエス様の全ての人に対する愛を分かち合いながら、また世界の平和を覚えつつ福音を分かち合いたいというふうに思っています。最初に少しだけ自己紹介をさせていただきたいというふうに思います。先ほど妻も言いましたけれども、私は今西南学院という福岡にありますバプテスト派の神学校に通っています。タイに来た理由は、世界宣教の働きを学びたいというふうに思ったからです。神様は全世界の神様であって、日本だけですとかイスラエルだけですとか、そういう神様ではありません。日本は世界の一部であり、世界は広く、それぞれの状況によって違いはありますけれども、一つです。私たちは今世界で起きているさまざまな問題は、ある国の問題というよりは、この地球の世界の問題として理解することができるようになっていると思います。ですから教会は 世界の教会のために祈り、世界のために祈り、またお互いがつながり合って共に仕えていくことが必要だと思うんです。でも実を言うとですね、去年の今頃はこのアジアに来るなんてことは全然考えていませんでした。今日はですね、福岡から同じ教会に通っているメンバーが、このように来てくれています。一人は、タイに3年間住んでいて、私が今やっている日本語教師の働きをですね、3年間やっていて、タイ語もペラペラなんですね。でもう一人はですね、アメリカに何年ぐらい住んでるの、5年ぐらい住んでいて、英語がペラペラなんですね。で私はもう全然何にも喋れないんです。そんな中で、英語もタイ語も喋れないし、海外に出る、もう来年卒業なので、来年卒業する時間もないし、新学生ですからお金もありません。だから世界にも出ることはできないだろうというふうに思っていました。しかし祈って教会に行ってみましたら、教会がもう喜んで送り出してくださるということになりまして、今このように道が開かれています。心から感謝しています。私は今一つ確信していることがあります。それは主なる神様がいつも私たちと共にいてくださるということです。私は東京出身です。妻は先ほど言いましたけど広島出身です。二人の出会いは長崎でした。別に馴れ初めを語ろうとしているわけではないんですけれども、その二人がですね、お互いそれぞれ別々の人生を歩んできて、その長崎で出会うようになりました。妻は大学進学のために長崎に来ました。実は長崎行きは彼女にとって第一志望の道ではありませんでした。しかし長崎に行ったことで、その病気の早期発見があり、回復があったのかもしれません。私にとっても長崎に行くということは実はとっても思いがけない出来事でした。九州なんて行ったこともありませんでしたし、友達もいたわけではありません。しかしそこに導いてくださったのは神様であるということを今信じています。私はクリスチャンホームで生まれ育ちました。教会の皆様に愛されてすくすくと成長しました。14歳の時にバプテスマを受けました。しかしその時に私が本当に神様のことを信じていたかというと、実はそうだったのかなと自分では疑問になります。教会学校では神様のことをずっと勉強していました。聖書に関する知識は持っていたと思います。しかし聖書が語っている私と神様の関係というものがいまいちよくわからなかったんですね。多分その時に私がバプテスマを受けたのは、何か教会に、中学生ぐらいになったらバプテスマを受けるものだというような、そういう空気があって、私はそれに乗ってしまったのだというふうに思います。しかしそのような自分と神様との距離がわからない、そのような時が何年かあった後に、神様は一つの事件を私たちに起こしてくれました。それは私が高校生の時に起こった父の会社の倒産という出来事でした。私はクリスチャンホーム育ちですから、当然両親はクリスチャンです。それまでは神様が祝福してくださっている、そのことがなんかすごいよくわかるぐらいに、神様に祝福された、経済的にもですね、歩みを送っていたと思います。しかし倒産という出来事を通して、それまで祝福されていたと思ったものが全部奪い取られてしまった、なくなってしまった出来事がありました。神様は人の歩みを守ってくださる、神様はクリスチャンを愛していてくださるということを私は聞いて信じていましたし、神様がそのように祝福してくださっている両親だということも分かっていました。でもどうして神様はそのような神様を信じているクリスチャンの両親の経済的な祝福を取ってしまったんだろうか。一瞬にして全てがなくなってしまいました。私はそのような中で、クリスチャンを守らないような神様は信じていても意味がない、そのように思うようになりました。家には借金取りが来るようになりました。私 はその中で自分だけでもどのようにどうやって逃げていこうか生き延びていこうかということを考えるようになりました。ある時家に借金取りに来ていたそのヤクザがですね、まあ借金取りのヤクザさんっていうんですけども、その方が私に話しかけてきました。お前の父さんすごいなって言ったんです。僕はもう全く意味が分かりませんし、何がすごいのか分からない。それまで話しかけられても絶対に答えちゃいけないよっていうふうに親には言われてたんで、今まで話していなかったんですけど、そんなような一言でそのヤクザとの話が始まりました。どういうことかと言いますと、父が当時抱えていた借金というのはほとんど会社名義でしたけれども、自分の、名前でその代わりに借りていたお金がありました。その取り立てに来たんですけれども、まあ、それはもう当時のすごい額だったんですね。普通なら夜逃げをするか一家心中しているというような額でした。しかしそのような中でヤクザが家に来るようになっても私の父は逃げずにいた、それがすごいとそのヤクザは言ったんです。しかもそのヤクザに対して神様のことを語っていたようなんですね。私の父はヤクザは人を怖がらせるのが商売です。ですからヤクザを怖がらない人なんていないかもしれません。しかし父は、そのヤクザを怖がりませんでした。それは多分父に神様の守りがあったからだというふうに思っています。そのヤクザは言いました。ヤクザは怖いものがある。それは何か、ヤクザを辞めることだって言うんです。実はヤクザの中にもヤクザを辞めたい、命を狙われますから辞めたいと思っている人たちが多くいるそうです。しかしそのヤクザを辞める、辞めたらどうなるか、辞めたら世間が冷たい、仕事がない、辞めてもどうやって生きていけばいいかわからない、だから辞めるのが怖いって言うんです。辞めたいけど辞められない、ヤクザにも怖さがありました。でも彼は神様を信じました。それはそのような苦しい中にあっても私の父を支えていたのは神様であって、その神様が自分にも共にいてくださるということを信じたからです。彼は組長にそのことを伝えに行きました。そうするとなぜかその組を抜けるときに彼が負わされるはずだった大きな、痛みというか苦しみが免除されました。そして彼は自首して刑務所に入り、出所した後にバプテスマを受けました。彼は本当になんか竜の入れ墨を背負っているようなすごい人だったんですけども、もう本当ににこやかな人にですね変わっていきました。さらに驚いたことに、その彼が服役している間、刑務所に入っている間、彼の家族の世話をしていたのは実は私の父であったということです。会社が倒産しても私の父は自営業で働きを続けていました。そして借金を返していたんですね。しかし家に入るそのお金の半分をそのヤクザの家に渡していたそうなんです。みんなに内緒、家族にも内緒でやっていたんです。それは神様が備えていたくださったことだというふうに思います。父は母にも内緒で彼に支援していたそうですけれども、ある時やはり不審に思ったみたいで、母が父に聞きました。母はその父が思ったその信仰の通りにしていいと、その代わり内緒にするのはやめてくれというふうに言ったそうです。実は私は5人兄弟でして、で私がその会社が倒産した時ですね、私多分17歳ぐらいだったんですけれども、2歳、一番下の妹は2歳だったんですね。でその家族を養っていくために母親はどうしてもお金が必要でした。しかしそういう家族のことを考えるときつい選択だったとは思いますけれども、 しかしその神様が守ってくださっているから今も生かされているということを多分母も分かっていたんだと思います。そして神様に従う決心をしていきました。そして私たちの家族もそのヤクザも救われるというような事態が起こりました。私はそのような状況を見ていく中で、神様が私の家に起こしたその会社の倒産という出来事は本当になんか不幸な出来事でしたけれども、しかしそのヤクザの人の救いであったんだな、そして私の家族が神様が本当に共にいてくださる、守ってくださるということを改めて理解するようになるために備えられた出来事だったんじゃないかというふうに思うようになりました。私はいつもこの話をするとですね、父親に家族の恥をさらすんじゃないとですねよく言われますけれども、私はこの出来事を通して神様にですね仕えていきたいというふうに思うようになり、献身を志しました。少々長くなりましたけれども、そんなようなわけで私は神様に仕えていきたいというふうに願いました。そのような時に神様が開いてくださった道が長崎との出会いでした。私はですね神様に仕えたいということになっても、でもなんかですね牧師になるということだけにはどうしてもなんかあれがあったんですね、なんか嫌な気持ちがあったんです。だから神様あなたに従っていきたいと思います、しかし牧師じゃない道がいいですってですね、何かこの中途半端な祈りをしていたんですけれども、しかし神様はこの祈りさえも聞き届けてくださって、なんと長崎で私に与えられた働きというのは教会の牧師ではなくて教会のスタッフという役割でした。そして私はその教会の中でまた神様の愛をさらに知っていくことになりました。そしてそこで出会わされた妻とですね結婚して、それから今は福岡の進学校で今度は改めて牧師になるための学びをしています。私はこのような経験を通して祈りは自分が願ったような形にで聞かれるかどうかわからないけれども、神様はその祈りを全て聞いてくださるということを確信しています。それは辛い時でもどんな時でもやはり神様が共にいてくださるからだと思うんですね。聖書の中では神様が共におられるという出来事は聖書の至る所で明かされています。先ほど歌いました大しくあれ強くあれという曲でも賛美でもヨシアのところに恐れるな恐れるな大しくあれ強くありなさい、なぜなら私があなたと共にいるということが言われています。しかしその極みはやはりクリスマスに神の子であるイエス・キリストが誕生したということに表されると思います。イエス様はインマヌエルと呼ばれています。その意味は神が私たちと共におられるということです。イエス様は言い換えるならば神様が私たちを愛してくださっているから私たちに与えられた方であるということが言えると思います。でも神様が私たちと共にいてくださる、じゃあ私たちはいつでもハッピーになれるか、苦しみは起こらないかといえばそうではありません。信仰者でも失敗はしますし苦労はしますし病気にもなります。クリスチャンだから神様からの祝福がたくさん得られるかといえば必ずしもそうではないと言えます。神を信じれば全てが祝福されて何の問題も起こらない、そうなればどんなにいいかと思いますが、しかし神様が共にいるというのはそういうことではない気がします。では私たちが神様を知っている中で知っているということは私たちの歩みの中でどういう意味があるのでしょうか。それは私の言葉で言うならば、私たちはいかなる時も一人ではないということを知ることができる強みなんだと思います。私たちは困難にあります。どのように歩んでいいかわからなくなる時があります。文字通りお先真っ暗、 もうどうしていいかわからないという時もあります。しかし私たちはそのような時にでも一人ではない、神様がいつも一緒にいてくださるということを知ることができるんです。それはインマヌエルとして私たちのところに来られたイエス様の姿を通して私たちに示されています。今日の聖書の箇所はイエス様が山の上で語られたことから三条の説教と呼ばれる最初の部分です。ここにはイエス様の生涯の全てが語られているのではないかと私は思います。イエス様の愛の中心は隣人愛と呼ばれるものです。隣人愛とは私たちが自分を愛するように他人を愛する、これが隣人愛ですが、その前に大切なことがあります。それは私たちが神様から愛されているように、同じように神様に愛されているその隣人を愛するということです。神様の愛は私だけではなく他人に同じように等しく与えられている、そのように言うことができます。しかし現実、私たちは自分自身が愛されていることは認めますが、なかなか他人が同じように愛されていることを認めることができない時があります。他人を尊重できない時があります。自分のために他人のものを奪い取ってしまうようなこともあります。あるいは他人の祝福を、他人に与えられた成功祝福をそのまま喜べないことがあります。私たちは非常に罪深いものです。しかしある意味でそれは仕方ないことなのかもしれません。なぜならば私たちは今そういう価値観を持っている社会に暮らしているからです。全ての人が幸せになればいいと思いながら、全ての人が幸せになることなんて無理だ、だから自分だけでも幸せになれるように努力する、豊かになる、競争社会の原点です。しかしそれには必ずそれに漏れていくものが出てきます。イエス様は当時イスラエルの社会の中でそのような方々と共におられました。イエス様がこの三条の説教で語られている、そのメッセージを聞きに来た方々はそのような方々でした。決して今生きている世界が幸せである、そのように思っている方々ではなかったわけです。その世界に対してイエス様はこのように語られています。私たちはこのように思います。心の貧しい者は幸いでしょうか。悲しむ者は本当に幸いなのか。柔和な人は幸いか。義に飢え渇く人々は幸いなのか。憐れみ深い人は幸いか。心の清い人は幸いか。平和を実現する人は幸いでしょうか。義のために迫害される人々も幸いでしょうか。私たちは普通ですね、その反対側にいる人々を幸せなんじゃないかなというふうに思います。なぜならこの世の姿はこの姿の反対の方々のことを幸いと言うからです。心は貧しいよりも豊かな方がいいし、悲しんでいる人よりも楽しんでいる人の方が幸せだと思います。柔和な人よりも厳格な人の方がこの厳しい世界を生き残ることができますし、義に飢え渇く、公平な正義を求めるよりも自分が正義となった方が楽です。憐れみは人のためならず自分のためであり、 心の清い人よりも清濁を併せ飲むぐらいの人の方が求められます。他人を信頼しないと平和を実現することは現実的には難しい。自分の周りにだけ平和があればいいと思います。そして義のために迫害されるよりも長いものに巻かれて生きた方が楽です。概して世の知恵とは、そのような世界で生き延びるためにそのように理解されるようになりました。しかしイエス様はここでその反対側にいる、反対が苦しんでいる人たちに対して幸いだと語られたわけです。何が幸いなんでしょう。イエス様の言葉は次のようにまとめられます。彼らに天の国が与えられる、その人たちは慰められる、その人たちは地を受け継ぐ、その人たちは義に満ちたり憐れみを受ける、彼らは神を見るであろう、彼らは神の子と呼ばれる、天の国は彼らのものである。これは決して夢見言葉ではありません。私たちはイエス様のその言葉の中に真実を見ます。私たちがなんでこの世の中でこのような苦しみに遭わなければいけないのか、それはこの世の罪のゆえです。罪とはギリシャ語でハマルティアと言います。ハマルティアというもともとの言葉の意味は的外れという意味があります。的外れというのは神様の御心に沿わない生き方をしている、そのことが既に的外れな歩みをしている、それが罪なのだと聖書は語ります。つまり本来神様が作られた私たちに与えられた恵みの通りに生きていない、そのような世界の中で私たちは生きています。だから神の目的の通りに神が言われている幸いな世界を築こうとしている私たちは苦しむわけです。むしろ私たちはクリスチャンだからこそ今与えられる苦しみがあると言えるのかもしれません。しかし私たちはここでこのイエス様の言葉に憐れみを受けます。私たちがこの言葉の中に正義また真実を見出すことができるのは、イエス様が神の子であるイエス・キリストが私たちの中に来てくださった、その苦しんでいる者たちの中にいてくださっているということに表されると思います。だからこの世界で心の貧しいものは幸いなのだ。なぜなら自分の弱さを知っている、そこに神が来られるから。悲しむ者も悲しみは慰められる、柔和な者は地を生かす、神の義は示される、憐れみは人を生かす、心の清い人は神を見平和を実現する者は神の子と呼ばれる。これは神様が共にいてくださるイエス様において示されたこの愛が今私たちに与えられているからこそ私たちは幸いだと言えるのです。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがあるのです。私たちは迫害されたり悪行を言われたりするときに一人では喜ぶことはできません。しかし私たちを支え励ましてくださる神が共におられるから、私たちはインマヌエルの神と共にその愛によって喜ぶことができます。イエス様は そのような愛を持って、すべての者の罪の、すべての者の罪の身代わりとして十字架で処刑されました。しかし、彼の死というその犠牲によって私たちは今生かされています。私たちはイエス様の愛を今受けているんです。そしてその愛を持って、また同じように愛されている隣人に仕えていくことができます。私たちは罪人ですが、しかし今イエス様の愛によってまた生かされていくことができます。そしてイエス様の愛に応え、神と共に生き、皆を賛美し、御国が来ますように、御心がこの地に行われるように祈ります。そして私たちはこの三条の説教に聞き従い、この現実をイエス様と共に歩むことができるのではないでしょうか。平和を実現する者は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。この言葉を胸に、またこの8月を共に歩むことができればと思います。一言お祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、今日この礼拝をあなたが導いてくださっていることを心から感謝いたします。敬愛する大聖書福音教会の皆様と共に、このタイでバンコクで礼拝を守ることができる幸せをありがとうございます。私たちは日々の歩みの中で、あなたの愛をいとも簡単に忘れてしまうものです。しかし私たちがその愛に気づくか気づかないかを問わず、あなたは私たちと共にいてくださる方ですから感謝いたします。願わくはこの私たちの歩みが、私たちもあなたのことを日々覚えて歩みを進めることができますように、そしてあなたが私たちを愛してくださっているその愛を持って、また隣人に仕えていくことができますように導いてください。共に平和を築くことができますように祈り求めます。この時を感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。